発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵トートこと発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵兄弟のコージートーク、この番組は僕たちが専門とする発酵切り口にお味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。今日はですね、妹喘息でお休みです。
うん、なんかあの季節の変わり目になんか出るみたいでね。うん、
あのリスナーの皆さんもお体大丈夫ですかね。
うん、体が大事ですよね。
はい、あの、うん、温かいお風呂とか入ったり、お茶とか飲んで養生してください。
そうですね。
で、あの今日はですね、実は北海道東の北見からゲストが来てるんですけど、
うんうんうん、
北見といえば最近話題の発酵消臭剤キエールだよね。
うん、いやもうみんな僕らの仲間じゃ大体あの旅先にちっちゃいキエール持ってって、
うん、
家にはでっかいあのスプレー置いてますけどね。
うんうん、なんかこう微生物の力で嫌な匂いが消えるとかね、
うん、
なんかこうペットにもいいみたいな謎の物体があるんですけど、うん、あの僕たちすごいいろいろ活動をお互いに応援し合っていて、うんうんうん、いつかねそのキエールの社長の久保地さんにも出てもらいたいね。
うん、久保地さんフットワーク軽いから、うん、すぐ来そうな気がする
ね。キエールの秘密いろいろ話してもらいたいなと思います。うんうん、
天然系の消臭剤だね。
うん、気になる方はちょっと Google とかで検索してみると出てくるかもしれないですね。うんうんうん、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしております。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしております。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは僕たちが気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌は北海道のクリエイターの話。今日のゲストは北海道道東のクリエイターをつなぐ一般社団法人ドット道東を立ち上げた中西拓郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日、はい、北海道から来た。
北海道から来ました。
なるほど。え、何空港から来たんですか。
今日は、新千歳空港から来ました。
うんうん、あの今日のゲストはですね、北海道というとね、ついみんな札幌とかね、函館とかになるんですけれども、
うんうん
うん、道東、北海道の東の北の方からね、はい、やってまいりました。
では東側から来ました。
簡単に自己紹介お願いします。
はい、北海道の東、道東地方から、来ました、中西拓郎と申します。よろしくお願いします。
はい、
はい、
で拓郎くんとは、はい、あのどういう出会いかというと、去年ですね、拓郎くんたちのチームから僕呼ばれてね、
はい、
あの前にもゲストで出てくれてる柿次郎さんとかね、あの柳下さんとかと、一緒に、あと藤本さんとかと一緒に、
あのトラブルツアーか、
そう、道東に呼ばれて、なんかこう道東の面白いところを紹介しながら、あっちの若い人に会って、
う
ん、なんか活入れてくれみたいなね話だったんだよね。
はい、
でその時にその拓郎くんたち僕全然知らなくて、道東に、そういう面白いやつらがいるっていうので、
うん、
でそっからいろんなことあって1年半経ったんだけど、ずいぶんいろんな発展がありましたね。ちょっとかいつまん
で、ね、確かに
どんなことがあって今どういう状況にあるのか教えてもらっていいですか。
はい、わかりました。もう平久さんにもね、それからもう何回もちょっと道東に来ていただいて、
はい、
もうあの時のちょっとゲストにもたくさんこう道東に来ていただいて、で僕ら、コアメンバー5人ぐらいでこうずっとあの活動していたんですけど、
うん、
でまあ、いろんなイベントとかこう仕事とかも一緒にやるようになって、
うん、なんか道東のいいところ知ってもらうとかね、
そうですね、
いろんなその文化とかプロダクトとかっていうのをこう伝える活動してんだよね。
うん、そうです、はい、そういう活動をして、ちょっと最近あの自分たちでちょっと法人を立ち上げて、
うん、
はい、一緒にちょっと活動していこうということで、うん、さらに、まあ、それをちょっとやってます。
あれだよね、だからあのなかなかこう出口のないところで、
はい、
とりあえずローカル周りをこうどさ回りしてる、ね、うん、界隈のおじさんたちを呼んでね、
そうですね、
でなんかこう突破点しようという活動からスタートしたんだよね。
はい、そうです、そうです、はい、もう本当に全然なんか僕らも本当日の目を浴びず、クリエイティブ百姓と言われて、
うん、
もういろんなことをやりまくるっていう、ただそれだけでまあ個人でこう生きてたんですけど、うん、なんかこう道東をなんかもっとこうスポット当たったりとか、まあ、そこをちょっとつなげるみたいなことをしたいと思って、うん、まあ、平久さんとかにもちょっと来ていただいて、うん、ちょっとそれからもう本当になんかいろんなきっかけをいただいて、うん、なんか今ここに至るっていう、うん、山梨まで来てしまいました。
ちょっと具体的な活動を教えてよ
具体的な活動ですか。今まだ全然何もなくて仕込みばっかりなんですよね、うん、なんかこう相談とか自治体とかから、うん、まあ、あのプロモーションなんかこんなのできませんかとかいろいろ来てるんですけど、うん、でちょっと大きくは今あのクラウドファンディングを今やっていて、うん、で僕らの結構強みってなんかこう道東各地の情報とかこうネットワークみたいなものがあるので、うん、なんかそういうものをこう一個顕在化したいなと思って、うん、そのガイドブックを作るっていうクラウドファンディングをやっているんですよね。
なるほど。普通あれだよね、うん、行政とか企画するやつを自前でやるってことだね。
そうなんですよ、自前でやるっていう、うん、しかもまあその町ごととか、うん、なんかもう少し小さな行政区の単位があるんですけど、そういうところじゃなくて、うん、もっと大きなこう北海道の東側全部みたいなところのこうガイドブックを作るっていうのを今やっていて。
いい企画ですね。どうですか、それをやってみて。
いやもう本当目標金額が100万円でスタートしたんですけど、うん、もう3日ぐらいで達成しちゃって、うん、今もう倍のもう200万円ぐらい集まって今月末までなんですけど、うん、まあ本当にすごいなんか反響をいただいてるっていう、びっくりしてますね。
今月末じゃまだ間に合うね。
まだ間に合うんですよね。うん、これいつの放送でしたっけ、今週の、
今週、じゃあ間に合います、ね、
あ間に合います、ね、
うん、全然間に合う
山梨の方にもつってずうずしい、
うん、北海道とガイドブッククラウドファンディングとかで出てくる。
あ出てきますね、はい、ドット道東を作るっていうガイドブックドット道東を作るっていうのが多分出てくると思うので、うん、キャンプファイヤーで調べてみてください、はい、
なんかさ面白いなと思ったのがやっぱこう札幌とかね一つの町ではなくて道東ってかなり広大なエリアで、は
い、そうですね、
クリエイターたちが散らばってるわけじゃないのかい、でそれがこうなんて言うんだろう、その点がつながってきて見えると、はい、そこに新しいこうカルチャーが立ち上がってくるっていうのを、うんまあ、僕は目の当たりにしてるのかなと思うんだけど、
あ嬉しいですね、
その自分たちでやっぱこう、あなんかカルチャー出てきたなみたいな感覚ってやっぱありますか。
あそうですね、なんかやっぱりこう北海道って本当に町と町が遠いので、うん、なんかその遠さよりも町山町みたいななんかそういうまあ状態なんですよね、うんうん、なんかすごい町々がこう分断されているので、うん、なんかこうやっぱり一つずつがなんかこうちっちゃな活動みたいなのがあって、うん、ただなんか僕ら今もう道東でやるぞみたいなことで、うん、なんかやっぱそこに乗っかりたいみたいなとか、うん、なんか関わりたいみたいな人がすごい増えてきて、うん、でなんかそこでもうまたなんかそれが派生してなんか違う活動につながったりとかっていうのがなんかすごいあるので、うんまあ、なんかみんなこうそういうのをやりたかったよねみたいなところをなんか今できてるのかなとかって思ってるんですよね、うん、
あのそういうローカルおじさんたちがみんな集まったのが去年の冬 の、 あの道東誘致大作戦っていうプロジェクトだったんだけど、あれはだから見越しだったわけだね。
そうですね、うん、そうですね、
で見越し立ち上げたら
キックオフですね、
思ったよりもその見越しに乗りたいとかね担ぎたいっていう人たちがいっぱいいたってことだよ ね、
いね、はい、実はなんかたくさんいたんだっていうのが蓋を開けてみたらすごい分かったので、う
ん、勇気づけられたんじゃないですか。
いやそうですね、もうめちゃくちゃありがたかったです、ね、
なんか物事加速させるのにおじさんを使うっていうのはなかなかたくちゃんも考えた
そう、僕はだから、ね、人見悟空に使われたわけだよねそういうことか。
いやいやいやいや、そうなんです、本当にありがたいですね。
その道東大作戦で、はい、あれだよね、あのオリオワーズのキム兄とか友達になってて、 そうね、でその後山梨来てるから、うん、でなんかその北海道で起こってることもそのなんかみんな戻るからおじさんたちが、
はいはいはいはい、
でおじさんたちいろいろ全国飛び回ってるから、
う
ん、ポロッと道東のこと言ったりとか そこで出会った友達が各ローカルに行ったりとかしてて、うんうん、なんかな行ってないんだけど、
はい、
でもなんかその道東の空気はちょっと感じてる
というありがたいですね本当に。
こういう拡散の仕方ってすごい今の時代っぽいよね、うん、なんかその東京のトレンドとかさ、うん、マスメディアとか関係なくてさ、うん、その全国行ったり来たりしてるわけじゃない僕らが、だからそこの中で一つのちっちゃな事件起きると、うんうん、あそこでああいうことあったんだけどさって言ってこう口づてにこう広がっていくってい
う、ね、いやめっちゃありがたいですね。それ
で非常にボトムアップ的に話がね伝わっていくっていう、うんうん、なんか面白いそのなんかこう拡散の流れだよね。
ありがとうございます、うん、なんかそんな風に思っていただいてたとは。
いや僕らもやってみて、そのみこしに乗らされてみて気づいたというか、はいはい、そういう面白さあるなと思った。
いや嬉しいですね、うん、そうですね、
だ結構やっぱその拓郎くんたちのやってることってこう、うん、新しい時代のその地域 域から既存のみこしに乗るんじゃなくて自分たちでみこしを作ってやっていくっていうことの、まあ、いい見本だなと思うんですよ。でこの間なんか僕ツイッターで見てて面白いなと思ったのがさ、はい、ほら北海道ディスカバー事件。
なるほどなるほど、あれも見ていただきました。
あれもちょっと話してもらっていいですか。
あ、そうですね、オリンピックのマラソンが、うん、あの東京からこう札幌にこう変わったじゃないですか、うん、であの時になんで札幌なんだよみたいな、うん、まあ、そういう一連のこうテレビの、まあ、ニュースとかでもそういう、うんうん、まあ、あったんですけど、でなんかこう札幌ディスみたいな、
ディスる
ね、まあ、ディスるみたいなことの
ハッシュタグ札幌ディスってひどい
凶悪じゃないですか。
ひどいタグ悪いことが起こってんだね。
めちゃくちゃ凶悪だなみたいな、うん、でなんかそんなのが立ち上がってもうめちゃくちゃもうトレンド入ってたんですよね、うんうん、でそしたら自分たちの仲間の一人が、まあでもなんかそう言っても結局なんかそこでこう対立が起こっても仕方ないと、うんうんうん、だからなんかそうじゃなくてこう札幌ってもっといいところなんだよとか北海道もっといいところなんだよってことにしたいって言って、うんうん、それになんかこうカウンターでなんかやりたいみたいなこと言った時にもう一人の仲間がじゃあ札幌ディスカバーっていうタグを立ち上げようって言って、
そういうカウンターでディスのカバーね。
そうなんですよね、うん、でもそれがすごい、まあ、大きなムーブメントになって、うんうんうん、まあ、今もいろんなちょっと企画がちょっと動いてるみたいな形とかがあって、
めっちゃいいじゃん。札幌とか北海道のすごいいい景色とかをさ、あのツイッターでみんな
上がって、そうなんですよ、
そうなんですよ。でそのね、あの札幌ディスるんじゃなくて、うん、ディスカバーしてくれっていうのをいろんな人たちがね、同時多発的に、
そうなんですよね。いいね、はい、あのフレーム作ってみたりとか、
デザインがね、そう、それもね地元のデザイナーの子がね作ったんだよね。
トカチの子が作ってくれて、
そうだよね。なんか最近さ、その物事がうまくいかないとすぐこう怒りとかさ、なんでだよってなっちゃうけど、そこ楽しめるかどうかってすごい大事なとこだから、まあ、発酵おじさんはね結構イレギュラーなこといっぱい起こるからね。
ね、そうなんですね、うん、
ちっちゃいそのローカルの動きだからこそ何かこうあの仮想敵をね作らなくても盛り上げていくことができるっていう、
ね、そうですね、自分たちで楽しみみたいな、
だすごいね、あのその同等の人たちには希望のある活動をしてるなというふうに思いますが、
ありがとうございます。
じゃあ最後にちょっと今後の展望聞きたいと思うんですけど、
はい、
ドット同等と拓郎くんこれからどんなことを目指して活動していくんですか。
いやそうですね、もう僕はとりあえずドット同等ちゃんと成り立たせるみたいなことと、まあ、ガイドブックをもうこれだけちょっとあの期待いただいてるので、うん、もうちゃんと作り上げるということをちょっとやろうと思ってます。キンキンでは、はい、はい、
じゃあまずは目に見えてるところから一個一個片付けてい
くということですね。そうですね、もう目の前のことしか全然見えてないので、はい、僕は
、はい、もうそれしかないよまずはね。
そうなんですよ、はい、それを
じゃあ同等のみんなの活躍にこれからも期待してます。
いや、ありがとうございます、う
ん、はい、今日のゲストは、ドット同等の中西拓郎くんでした。どうもありがとう、
はい、ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートークお別れのお時間です。実はね、僕はあの出版イベントの約束とか北海道の方でしていて、来年の春ぐらいにですね、はい、また稚内とか北見とかについ
てってもいいですか。僕
行くので、
はい、
それあれでしょ、あのその時
バー
もう出 てる
僕らも横で売るっていう
出てる、
そう出てますね、出てる予定です。春に発行の予定なので、
はい、ガイドブック、はい、じゃあそれも含めてダブル出版記念イベント、
はい、うわーめちゃくちゃ嬉しいですねそれ。
今回もね、
そのかぶせ合いはいいと思う、
はいはい、じゃあ来年また北海道で会おう、
ね、また来ちゃいますね、はい、何度も何度も、はい、ありがとうございます、
は
い、
なかなかもう沼みたいなね
抜け出せない
状態になっていると
はい、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーで飛んでください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。